口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2020年5月の放送になりますね。5月ですからね、ゴールデンウィークが終わった後になりますが、今年のゴールデンウィークはやはりこうね、あまり、あちらこちらと行くことができなかったというね方が多いのかなと思ったがしますよ ね。4月末からのねゴールデンウィークだったかしたんですが、やはりこの新型コロナウイルスのね件でなかなかこうね、観光移動なんかがねできないというね、ことだったかしますのでね、非常にこう今年だけはこう残念だなと思ったかしますよね。本当にこの5月になりますと京都ね、名古屋から京都へ行くね今日も移動してたんかしますが、緑の季節になってたんかしてね、非常にこうね青もみじっていうのが非常に綺麗になる季節だったかしますが、こうね、なんて言うんだろうね、なんかそう外をこう歩くのはねまだ安全な方なのかなねだったかしますけど、こう京都もね愛知県もそうなんですけど、感染者がね非常に増えていたりなんかしてね、ですからなかなかこうね出歩くことに関して自粛をしてくださいね、本当にそういったね、ニュースが本当に多いんじゃないかなと思ったりしますよね。そんなことで、ゴールデンウィークに終わってこれからね初回買っていくわけですが、なかなかこうね、すっきりしないというか心がね、なんかこう冷めているというか明るい話題がないもんね、なんかそんな感じがしますよね。ですからね、気持ちを切り替えてと言いつつもなかなか難しい問題があったりかすると思いますけどね、名古屋から京都に来るときっていうのはやっぱりねいろいろとこうね、なんかこう今日はなんかしようかなってことも考えたりかするんですけど、その中でもね今日はね何もできないというこれで、ね、実は本当の話ですけどね、どこへも行けないんでね、でやっぱり自粛しなきゃいけないもうこれね、やはりこう感染しちゃいけないし感染させちゃいけないっていうね、ことがあるので、やっぱりこうマスクをして歩いてるっていうことが非常に多かったんかするんですが、今日も実はね収録でマスクをして、おしゃべりさせておりますが、僕はね本当にね前回もそうなんですがマスクをしておしゃべりしたってことが初めてでございましてですね、なんかこう非常にこう息苦しいねなんかこう思うんですけど、いや本当経験なかったことですからね、僕は2002年からスタートして番組をね、インターネットラジオからスタートして19年目なんです。で680回を超える放送をしてきたわけなんですが、このねマスクをして喋るっていうのはね非常にこう思った以上これハンディなんですね私ね、意外にこう息が苦しくなるもんなんだ、苦しくなるって変な話ですけど呼吸がしにくいもんなんだなっていうところをね改めて思いますね。ですから今ねこれたまたまって言いますけど、いろいろね放送局の話を聞いたりします、いろいろインターネットねだけに限らずこうねコミュニティに限らずですけど、本放送局でねアクリル板を目の前にしてお互いでこう会話しているもんね、なんかこうね唾が飛ばないとか息が飛ばないとかそういったことがあるんでしょうね。そんな話も出てたりなんかするぐらい今規制されてるわけですよね。なんかこうね一昔前じゃ考えられないようなこうね、ことだったりかしますよね。特にこう室内ね屋内と言いますかこの感染がっていう心配があるのでね、こう個室の中に入ってるスタジオで喋るのもねなかなかこう勇気いるというか気を使いますよねこれね。なんか本当にねなんだろうねこれって思いますけど、そんな話になったりかしますが、はいね、少しだけこう話題を少し変えましょうか。もう分かる話題をしなきゃいけないかなと思ってたんですけど、少し前です、まだこの、ね、新型コロナウイルスの件があまりね、あまりこう、なんていうのかな、ニュースが出てはいましたですけど、まだそれほどね、こう規制が少なかった時に、ちょっと僕ね、出歩いたことがございまして、はい、京都から滋賀県の方に移動しまして、三井寺って、ね、お寺がありますね。実は初めて行かせていただきまして。あれは大津市だね。大津京っていう駅があるんだっけ ?JR の。ね、そばにあるんだよね。なんかこう歩かせていただいて、ね、特別拝観があったのでね、待させていただいたんですけど、なんか33年ぶりというね、あれね、観音堂だっけ、行かれた方はわかると思うんですけど、本当何年ぶりっていうか33年ぶりっていうとね前の言葉を覚えてはいませんですけど、そういう珍しいものならぜひ、ね、この期間に、 ね、見させていただこうかなと。いや、京都歩くとですね、いろいろとこう、なんていうのかな、何年間に一度のこうね、拝観できるものとか、そういったものにこう巡り合うってことが多かったりしますよね。今残念ながらあちらこちらこう開いてなかったりしますんでね、見えなかったことも、見えないこともあるとは思いますが、ただその中でもね、なんていうのかな、こう、今回みたいなね、33年ぶりのものを見させていただくと、なんかこう記憶に残らないんですね。残らないって変な話だな。残るんです。実は残ってるんですけど、あとよく考えると何見たっけって、後で分かんなくなっちゃうような感動だったりするんですが、ね、それを見させていただきまして、ね、こうちょっと形を変わった、こうね、あの観音さん、形が変わったじゃないの、手の形か、ね、ポーズが違うのか、なんかそんな感じだったって思うんですけどね、そんな感じの、ね、観音像を見させていただきまして、ね、それから、あれですよ、弁慶が引きずった鐘という、これね、なんだろうって、と思って、ね、鐘をずっと引きずってここまで持ってきたっていうね、場所なんですね、なんか。ですから、それもちょっと見させていただきました。ただね、滞在期間と、時間としては、あまり長くいなかったですね。はい。で、まあ、ちょっと簡単にお昼ご飯を食べさせていただいたんですが、長栄そばっていうんですか、長生きするそばですよ。それを、ふもとっていうか、入り口のゲートのところにね、お蕎麦屋さんがあったんで食べさせていただいたんですが、なんかこう、天猿っぽかったですからね。で、これで長生きできればと思ったりなんかして食べさせていただきましたですけどね。なんかこうね、三井寺っていうのはね、ぜひ一回行ってみたいな。まあ、京都のお寺ももちろんそうなんですが、京都周辺にもね、いろいろとこうね、お寺があったりするんで、まあ、観光地もありますしね、行かせていただくこともあるんですが、今回はね、行かせていただきまして、それから少し足を伸ばしまして、坂本城というね、これはね、NHK 大河ドラマのね、麒麟が来る今やっておりますけどね、明智光秀さんがね、まあ、築かれたお城でございますが、ああね、実は残念ながらと言いますか、ね、撮影も一時中止したりとかね、そういう話も出てたりまして、今こうね、外へ出歩くことができないので、できるだけこうね、家の中にいることが多かったりかすると、その中で、この NHK の大河ドラマ見るのって結構僕の中でもね、楽しみだったりかするんですよね。だけどね、なんかそれがこうね、まあ一時ちょっと撮影が中止になったりとか、いう話もあってね、なかなかこうね、誰かするんですけど、でもね、こう、歴史はね、変わらないですか、昔の歴史は。ですからちょっと行ってきましたですけどね。あれは公園なんだね。坂本城公園、城跡公園か。琵琶湖のね、西側にありますけど、石垣だけが今残ってるんだよね。で、それで、こうね、行ってみるとですね、なんかこう、湖のね、この静けさ、その向こう側にこう、安土城、安土の町が見えるっていうか、町は見えないな。安土城があるっていうね。で、琵琶湖の反対側がこう、うっすらと見えるようなね、場所でございましてですね、ちょっと歩かせていただきましたですけど、明智光秀公のね、銅像があったりして。でもね、やっぱりね、皆さん、こう、今 NHK 大河ドラマやってるんで、見に来られるんですね。訪れるんですね。ですからね、来られた方も何人かいましたし、僕ちょっとね、湖の湖畔をね、ちょっと歩かせていただきましたですけどね。まあ、なんかここでね、っていう話もあったりするんですが、ね、実はね、本能寺の後、ね、山崎の合戦があって、昇龍寺に逃げ込んだのかな。で、その後、坂本城に戻る途中に、ね、明智光秀さんは、あれは誰にやられたんだろうね、お百姓さんなの、よくわからないですけどね、なんかこう、竹やぶでこうね、やられたっていうかね、目がけてなんかされてしまって、そこまで命を落としてしまったというね、なんかこう、この麒麟が来るっていう番組を見る前の明智光秀さんのこのイメージっていうよりも、こう見ながら見てると、なんかこう、英雄と言いますか、いい人に見えてしまいますね。なんかね、これで、本当ね、そういう感じで僕は、ね、思ったりしますよね。今実は、ね、光秀さん自身が、ね、美濃の国、ね、岐阜県ですよ。愛知県の隣ですからね。こちらで生まれたんではないかという、これもまた定かでないようなね、ニュースっていうか、資料がなんかないんだね。滋賀県のお生まれなのかなという話もあるし、これはね、本当に、まあ、300年、400年前の話ですからね、これはもうもちろん。ですから語り継がれていることでこうね、言葉がね、まあ、こう伝わってくるわけですから、ただね、僕の、まあ、愛知県に住んでいる自分としてはですね、こう岐阜県っていうお隣の県で 生まれた方だということをね、こう思いながらですね、ね、このテレビを見させていただいておりますけどね。ね、ですから、本当に、こう、歴史っていうのはね、今回一番最後はやっぱり、本能寺の変っていうのがやっぱあるとは思うんですけど、その織田信長さんとの出会いですとか、そういったものもね、それからね、なんかこう見させていくと、斎藤道三さん、美濃のまぶしって言われるんだね。ね、だけど、なんか役柄的に本木さんがやられると、なんかイメージが少しね、なんか本当は違うらしいんでしょうね。ね。だけど、かっこいいですからね。ね、だけど、俳優の中に入ってくるなってね、俳優のこう役の中に入ってくるなって感じがしてたなんかしますよね、見てると。ね、非常にこう、まあ、精悍で、ね。僕より一個年上なんですよ、人。僕54です、今年。あとは55なんで、本当に一個しか年違うのに、全部、随分違うよなってこともね、思ったりなんかするんですけどね。ただ、それを考えるとですね、ね、こう、麒麟が来るっていうのをね、一年間見ることができるのが非常に、こう、僕の中でも、ね、楽しみだったりなんかしますしね、こう、歴史をね、こうね、見てることっていうのはね、こう、面白さはまたね、ありますしね、こう、京都の街と、また歴史をこう、繋がってきたりなんかすると思うんですけどね。だからそんなことを、こう、改めて、見てるといいかな、ってことを思ったりしておりますね。まあ、そんなことでね、まあ、歴史の話ばっかりになってますが、いや最近ね、僕ね、まあ、あまり食べることがあまり少なくなって、ね、あまり食生活って言いますか、たくさん食べることができなくなってしまったんですけど、これこちらの方、京都の方にはあまりないのかな。実は僕、東京の方へ行くとたまに食べさせていただくんですけど、日の屋カレーという、ね、神田の、こう、ね、神田から出たんかな、神田グランプリだっけ。ね、あれの、こう、カレーライスがあるんですよ。これがね、実は愛知県に2つぐらい店ができまして、はい。立ち寄らせていただいて食べさせていただきます。この関西方面はあまりないので、ね、なんかこう機会があれば、東京、ね、本当に山手さんかな、23区かな。ね、中には非常にお店が多かったりがするんですが、ね、結構僕は好きなんで、今日はね、改めて京都の番組で、東京の話をさせていくのはどうかと思ったりがしたんですが、日の屋カレーさんのね、このカレーはね、美味しいなと思ったりがしますので、ぜひご賞味いただければと思ったりがしております。はい。まあ、そんなことで、ノクタンセカンドね、春のツアーが続々と中止になっておりましてですね、なんかこう、ライブのスケジュールの話ができなかったりがするんですが、ああ、でもね、こう、今できないことっていうのはもうできないで、これはもう仕方ないことなんで、ね、ですけど、こう、切り替えて、気持ちを切り替えて、まあ、夏以降、チャンスがあれば、ね、機会があれば、こうね、ライブをまたやりたいなと思いますし、もちろんね、もうまた舞鶴、ね、4月に中止になってしまったもんですから、ね、秋以降にね、なんかこう、生きることができればいいなと思いますし、僕、名古屋の方のライブもね、2本中止になってたりとかして、地元の方のライブが、できなかったことがね、非常にこう、残念に思ってたりとかします。もちろん、京都市内でもね、今年はライブの計画、今のところなかったんですが、なんとかね、この秋、冬にかけて、皆さんの前でですね、ライブができればなと思ったりしてます。物事ってそうなんですけど、諦めてしまったら物事ね、でダメになってしまうので、なんとかこう今のこの環境の中で、今の状況の中でなんとかできることをやっていきたいなってことを思いますね。はい、そんなことを思ったりします。5月ね、ゴールデンウィーク終わると6月になりますが、また来週、来月ですね、頑張っていきたいと思いますんで、思います。はい、お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。